神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙2章10節から13節、402ページになります。というのは、多くの子らを栄光へと導くために彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標である源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私たちに与えてくださった子らがいますと言われます。以上です。で、一つの源として御言葉をいただきます。
ただいま、ヘブライ人への手紙2章の10節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。いきなりこのような言葉を聞かされましても、たくさんのことがここに語られているように感じられて、この文を聞いてすぐに内容がストンとお腹に落ちるというふうにはなかなかならないのではないかと思います。それでゆっくり丁寧にこの文章を味わってみたいのですが、この10節の言葉というのは、まず最初に原文で読んでみますと、最初に言われているのはふさわしいことであったという言葉です。新共同訳聖書だと、10節の一番最後に、ふさわしいことであったからですと、書かれていますが、原文だとこのふさわしいこと、これは彼にふさわしいことであったというふうに始まるんです。で、この彼というのはイエス様のことなんですが、イエス様にふさわしいことだったと言われていて、じゃあ何がイエスにふさわしいのかと言いますと、すべてのものが彼のためにあり、またすべてのものが彼によっていることというふうに続きます。新共同訳聖書の翻訳だと、万物の目標であり源である方という言い方に翻訳されています。で、万物の目標また源と言われてしまいますと、急には何のことを言ってるのかすぐに意味を取りかねますが、私たちすべてのものが主イエスによって生かされている、そしてまた主イエスのために生きるようにされているということ、すなわち主イエスが私たちが今生きている命の基盤となっていてくださる、あるいは土台となっていてくださるということ、そしてまた私たちが生きていく目標、目当てになってくださる、そういうふうに受け止められるようになることが主イエスにとってふさわしいことなのだと、まずそう言われているんです。主イエスキリストという方は、私たちキリスト者にとっては目標あるいは目当てとなってくださる方です。そしてまた同時に、 私たちの源、土台となってくださる方だと、そう言われているんです。そんなふうに主イエスのことを考えるのがよろしかろう。そんなふうに受け止めることが主イエスにとってふさわしいことなのだと、この手紙は語っています。しかし、主イエス・キリストという方はどんなふうに私たちの目当てなんでしょうか。主イエスが私たちの目標であるというのはどういうことなんでしょうか。私たちはこの日本の国に暮らしていて、自分でも気がつかないうちに仏教的な考え方が身に染み込んでいるようなところがあります。目標とか目当てとか言われますと、つい私たちは人生の修行を通して自分がその目標に到達するのだというふうな考え方をしてしまいがちなんです。主イエスという方が目標だなどと言われてしまうと、私たちが自分で努力して主イエスと同じになるか、あるいは肩を並べられるようにならなくてはならない、つい思ってしまったりします。しかしもちろんそんなことはできようはずがありません。神様と等しい方である主イエスに、人間に過ぎない私たちが並び立とうとするのは決してできないことですし、もしそう考えるのであれば、それは大変不遜な高ぶった考えだということになってしまいます。それならば、主イエスが私たちにとって目当てであるというのはどういうことなんでしょうか。で、そのことを考える上で、実はもう一方に言われている事柄、すなわち主イエス・キリストが私たちキリスト者の源となっていてくださる、主イエスが私たちの土台である、基礎であるということをよく覚えている必要があると思います。主イエス・キリストという方は、私たちがそれぞれにキリスト者であり続けるための土台となってくださっているんです。仮にこのシエスから離れてしまって、シエスとの関係がもしも完全に断ち切られてしまうならば、私たちはもはや自分の力だけでキリスト者で居続けるということができなくなります。なぜか、私たちは自分自身の努力とか能力とか悟りの力でキリスト者になったのではないからです。あるいは自分の努力でキリスト者をやっているのでもないからです。キリスト者というのは一人の例外もなく、主イエス・キリストの十字架の御業によって、積もりに積もっている自分自身の罪を肩代わりしていただいて、そして主イエスがその罪を背負って十字架の上で神様から罪の責任を問われ、打たれて苦しめられ、ついには死んでくださったことによって、実はあの十字架の上で私たちの罪が清算され、新しい命に生きている者たち、それがキリスト者なんです。ですから、キリスト者の土台というのは主イエス・キリストの十字架にあるのです。で、そういう仕方で主イエス・キリストはすべてのキリスト者の源となっていてくださいます。そしてまたそれと同時に、私たちキリスト者は十字架の主を見上げて、あの十字架の上で私たちの罪が確かに裁かれ、滅ぼされ、そして私たちはそれによって罪を清算され、許しに預かって新しいものとされていることをはっきり見つめ、信じて生きていくようにされています。主イエスがキリスト者の目当てとしていつもいてくださるというのはそういうことなんです。決して私たちが何らかの修行をしてシエスに成り代わったり、シエスと肩を並べるようになるのではありません。シエスはご自身が十字架におかかりになることを通して、私たちの罪を肩代わりして、十字架の上で清算をつけてくださいました。私たちはその十字架の上から差してくる光に照らされて生きる者たちとされています。この手紙の著者はそのことを、多くの子らを栄光へと導くために救いの御業が行われていて、数々の苦しみを通して完全に その御業が果たされたのだ、そういうふうに言っているんです。多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされた、とそういうふうにここに言われているんです。シエスが完全に御業をなさってくださった。でこれはシエスご自身がもともと不完全だったけど完全になったということではありません。数々の苦しみ、つまり十字架によって完全に救いの御業を成し遂げてくださっているということを言い表しているんです。でこういう仕方で救いの御業が行われたということは、これは決してシエスお一人だけのお考えではありませんでした。それは父なる神様の御心でもあって、むしろはっきり言えばシエスの御業すべてが神様の御心を深くに秘められてご計画によって持ち運ばれています。したがって11節のような言い方がされるんです。事実、人を聖なるものとされる方も聖なるものとされる人たちもすべて一つの源から出ているのです。人間を聖なるものとするとか聖なるものとされると聞かされると一瞬びっくりしますが、私たち人間が天使のような意味合いで清いと言われているのではありません。私たちが清いという意味で聖なるものと言われているのではなくて、これは神様のものとして私たちが招かれ印をつけられている、この人は神様のものなのだと印をつけられてこの世から取り分けられて生きている人間、他の人たちの間から選ばれて神様のものとされているということがここに言われる聖なるものとされるということです。そしてそんなふうに人間を神様の側にとりわけ清いものとする方というのはシエスを表しているんです。つまりここではです、シエスが私たち罪人に過ぎない者たちを神様のものと取り分けてくださったこと、そしてまたそれによって私たちが聖なる者の一人一人と数えられるようになったことも、そのすべては一つの源、父なる神様の選びとご計画によることなのだと、ここはそう語っているんです。シエスはそういう神様のご計画に従って私たちを弟子の一人として招いてくださったので、招いた者たちを兄弟姉妹と呼んでくださるのだ、そういうふうに言われます。11節の続きのところを見ますと、それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまたここに私と神が私に与えてくださった心がいますと言われます。そういうふうに言われています。シエスがただお一人の神様を指し示しながらへり下って、私たち罪人に過ぎないものを兄弟姉妹と呼んでくださる、そしてまた同時にシエスがご自身の御業によって生み出した子らであるというふうに呼んでくださっているということを、私たちは今日心に留めたいと思います。私たちが教会の中でお互い同士を兄弟姉妹と呼び合うのは、決して人間同士の間から生まれる親しさによるんではなくて、もともとはシエスがこう呼んでくださっているからなんです。ですから兄弟姉妹、そう教会の中で互いに呼び合う関係というのは、シエスが中央にいてくださる交わりです。シエスが自分たちの間にいるのだということがわからない人は、初めて聞くとびっくりするんです。教会というのはちょっと気持ちの悪い交わりだと思う人もいるかもしれません。兄弟でない者たちがお互いを兄弟姉妹と呼び合ってる。だけどそれは私たちがそういうふうにお互いの間で言い合っているのではなくて、主イエスが私たちの中央に立ってくださっていて、 そして主イエスが私たち一人一人を、あなたは私の兄弟姉妹なのだとおっしゃってくださるので、私たちはその主イエスによって合わされている、そういう家族のような交わりを与えられているんです。私たちはもともとは主イエスの十字架の御業によって、その主の血を注がれて新しく生まれさせられた子らであり、そういうものとして神イエス様の子らですし、またお互いに兄弟姉妹とされているということを知らなくてはなりません。しかし考えてみると、これは本当に驚くような神様の御業です。もともとの私たちというのは、そんなふうにされてしていただくのにふさわしいものじゃないんです。神様のことを知らずに生まれてきて、人生の途中までシエスとも何の関わりもないように過ごしてきた、そういう一人一人がシエスに招かれて、あの十字架の御業に預かるものとされ、さらにシエスが私たちのことを、あなたは私の子なのだ、私の十字架によってあなたを生み出したのだとおっしゃってくださり、そしてまた一つの源から出ている兄弟姉妹のなのだとおっしゃってくださって、シエスとの固い結びつきの中に置いてくださっているんです。で、こういう不思議な神様のなさりようを覚えるときに、私たちはふと詩編139編で詩人が歌っている言葉が本当だとしみじみと思われてくるんではないでしょうか。詩編139編の14節以下にこんなふうに歌われているのです。詩編139編14節以下、980ページです。詩編139編14節から16節までお読みします。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは恐ろしい力によって、驚くべきものに私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。主イエスがご自身の肉を裂き、血を流して、苦しみながらも私たちの罪をご自身の身に引き受けて滅ぼすという御業を行ってくださって、そしてその御業に預かるように私たちを招いて子らとしてくださり、主に連なる兄弟姉妹としてくださいました。私たちはそういう御業を実現していかれる神様の恐ろしい力によって新しくされ、驚くべきものに作り上げられていくんです。もともとは神様の民として全くふさわしくない私たちです。山ほど罪を犯し、隣人と和らごうとせず、いつも自分中心に物事を考え、しばしば交わりの破れをきたし、孤独になって疲れ崩れてしまうような私たちです。しかしそういう私たちを神様は恐ろしい力で作り変え、驚くべきもの、見舞いに本当に清らかな者たちとなるように、まるで別物に作り上げてくださるんです。この139編の詩人はそういう神様の不思議な御業が行われることを覚えて、それに感謝しますと言っています。しかしこれは私たちも同じではないでしょうか。私たちは今でこそ教会の中でお互いを兄弟姉妹と呼び合いますが、もともとから兄弟姉妹だったわけではありません。しかし私たちは主イエスキリストの恐るべき贖いの御業によって罪を清算されて、 清らかな教会の交わりの枝枝とされたんです。この詩篇の詩人は、自分がまだ胎児の頃、それどころか胎児として母親の胎内に形作られる第一日目も始まらないうちから、神様はこの私に目を注ぎ、自分をご存知であったのだと語ります。私たちはつい今いる自分が出来上がった姿であると考えて、今ここにいる自分自身を中心に物事を考えがちですが、神様の目からご覧になるときには、私たちはまだ形成の途上にあるのだと言われていることを知るべきだろうと思います。主イエスが私たちの中心に立ってくださり、お互いに兄弟姉妹と呼び合う交わりの中に受け止められているのです。しかしそれは、今あるこの教会の姿、あるいは私たちが実際に過ごしている時に破れを抱えてしまうような交わりの姿が最終的な姿ではなくて、まあ、言ってみると、今ここから作り上げられていく本当に大きな交わりの、また清らかな交わりの素材なようなものとして、私たち一人一人がここに生かされている、そう受け取ることが大事ではないでしょうか。私たちは確かに主イエスによって罪を許され、清らかな者たちとされています。しかしそれは、私たちが今天使のような意味で清らかというのではないからです。私たちはこれから群れ全体として、またその中に生きる一人一人として、本当に清らかな驚くべきものに作り上げられていくのだ、そういう目当てをもし失ってしまったなら、本当にたやすく自分自身の罪の中に埋没してしまうだろうと思います。で、そうならないためにも、私たちは私たちの土台となってくださり、また目当てとなってくださる方である主イエスに目を上げ、そして自分を引き上げていただかなくてはならないんです。主イエスに目を上げる、そして主がどんなふうに弟子たち一人一人と交わりを持って生きてくださったか、でそのことを覚えるときに、私たちはです、自分自身の生き様の惨めさ、自分の愚かしさということを思って恥ずかしい気持ちになるだろうと思います。しかしそういう罪の惨めさの中で、それでもこの私の罪を許し、清算をして、あなたは新しく生きるのだとおっしゃってくださっている、そういうイエス様の御業をなさせてくださった神様の前にひざまずくのが、地上のキリスト者の生活であり生涯です。人間の惨めさ、ことに自分自身の惨めさにはっきり気がついてしまうと、私たちはいたたまれない思いになります。自分自身にも失望しますし、また隣人のことも責める気にはなりませんが、失望せざるを得なくなります。ただそんな中にあって、主イエスはそれでもそういう弟子たちを信頼し、希望を寄せ、交わりのうちに置いてくださったんです。主イエスは最も低い、最も卑しい人間にも目を注いでくださって、交わりから弾き出され、周囲からは一人前に見てもらえないような人も信頼して、あなたも私の交わりの中に一緒に生きていこうと招いてくださって、そして兄弟姉妹の一人として迎えてくださっています。そんなふうに、どこまでも人間に信頼し、希望を持って弟子と共に歩まれた主はどうなったか、ついにはその信頼を置いていた弟子たちから決定的に裏切られるということを経験なさいます。弟子の一人に裏切られて敵に捕らえられ、他の弟子たちもみんな主イエスを見捨てて逃げちぎます。しかし主イエスはそれでもです。弟子たちを裏切ることなく、弟子たちを呪うことなく、ご自身の道を進んでいかれ、私たちの罪を清算するため十字架にかかってくださったのです。そしてそのことが、そういう主が今日の箇所では私たちの変わることのない目当てであり、 土台である方なのだ、万物の目標であり源である方だと、そう教えられています。この方を見上げるときに、私たちはなんと自分が愛に乏しいかと思わずにはいられません。そして実は愛に乏しい、愛を失っている生活の現実というのは、同時にです、祈りを忘れている現実でもあります。シエスご自身は、数々の苦しみを受け、御業を完全に実現していかれるために、徹底して神様に祈られました。そして、祈りの生活の中から力を受けて、ご自身の子ら、また兄弟姉妹たちを愛し抜かれました。その主が私たち教会の交わりの中央にお立ちになって、私たちのことを子らまた兄弟姉妹と呼んでくださっていることを覚えたいのです。私たちも祈りを捧げて、現在の破れが癒され、心の底からお互いを兄弟姉妹と呼び合い、主の愛に満たされて生きる、驚くべき生活へと招かれ、そこを歩む幸いな者たちとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは、主イエスキリストという方を通して、恐ろしい力で私たちを新しいものに作り変えられ、本当に驚くような、人間としてこのようなあり方ができるのかと思うほどの生き方をさせてくださるのだと、御言葉を通してお語りくださいます。私たちが絶えず教会の交わりの中に覚えられ、御言葉に慰められ勇気を与えられながら、主に連なるものとしてふさわしいものに変えられ、清められていく生活の途上にあることを思い、感謝をいたします。どうかそのような、本当に麗しい交わりが、私たちの教会の群れの間にも、時々に見られ、またそのことに喜ばされながら、あなたをさらに賛美し、みんなで共に生きていくような生活へと導いてくださいますよう、お願いをいたします。私たちはこの主一人の姉妹をあなたの身元にお送りしました。悲しみと寂しさを抱えておられるご遺族を思いますが、しかしその時にもあなたが真実な愛を持ってその姉妹を終わりまで持ち運ばれ、今もなおあなたの温かな帰り身のもとに置いてくださり、天にある民としてなお私たちの教会の群れと交わりの中にあることを覚えさせ、明日のお別れをすることができますように、どうかあなたが私たちがどんな場合にも、たとえこの地上の生活を終えるような時にも、なおあなたの真実な憐れみと慈しみと愛のもとに生かされるものであることを知るものとさせてください。そしてあなたが愛してくださるがゆえに、どうか私たちの破れや険しさを超えて、あなたの真実な慈しみが私たちの間に満ち溢れるようにお導きくださいますようお願いをいたします。私たちがどうか主の前に膝を折り、主が愛してくださるがゆえに私たちも愛するものとされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。